またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫と死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々を皆に幼子のことを話した。アンナという女性も、少し前に出てくるシメオン老人も、長い間神様に待たされ、ついに幼子のイエス様にお会いしました。そして人生の最高の喜びのうちに、救い主イエス様を人々に紹介し、安らかに人生を全うしました。私は今日、一人の女性が、長い間待たされて、ついに信仰に至るまでの物語を語ろうとしています。彼女は、小さな村の庄屋の次女として生まれましたが、妹の出産の際、母が死亡するという悲しみに遭いました。父親は母の妹とすぐに再婚し、次々に子供が生まれることとなり、ママ母の目は実子にのみ注がれ、三人の姉妹は女中同様の扱いを受けて育ちました。ママ母の仕打ちはひどく、お手伝い同様に土間で食事をさせられ、着るものも粗末なもので、その上、風呂にはほとんど入れてもらえず、ひどい姿で暮らしたと語りました。ある時、四国霊場を回っていた遍路に宿を貸した際、遍路はあまりのひどい三姉妹の姿に同情して、その後数年にわたり面倒を見ることになりました。当時義務教育であった小学校にもほとんど行かしてもらえず、野良仕事に明け暮れながら、この遍路にたくさんの教育を受け、知識や人の世の道など多くのことを教わったことに感謝をしていました。彼女は10代で結婚し、男の子に恵まれ、その後の二十数年は幸いな人生を歩みました。しかし、長男の結婚から1年目に嫁が死に、すぐに再婚して女子が与えられましたものの、3年後に息子は死亡、続いて5年後に嫁も死亡するという不幸に見舞われました。その5年後、農地改革のすぐ前に夫も死亡し、夫婦で築き上げた農地はすべて改革によって政府に買い上げられ、すべてを失ってしまいました。当時実際の孫娘と2人の生活を考えると、絶望と恐怖に襲われ、どうしてよいか立ち尽くしてしまったと当時の心境を語ってくれました。私の愛読する聖書に、コヘレトの言葉という一巻があります。三章の初めの言葉にこんな言葉があります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時、求める時、失う時、愛する時、憎む時、神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。神様の定められた時を私たちは知ることはできません。しかし神様の約束は決して変更することはないのです。話を物語に戻しましょう。五年ごとに肉親の死を経験する中で、彼女はどれほど神や仏やあらゆる宗教に救いを求めたか知れません。小学校五年生の孫娘を抱え、行く末に大きな不安を覚えながらも、孫の将来に希望を抱きながら生き抜いてきました。孫娘には幸せな結婚を願っていたことは言うまでもありません。孫娘はキリスト教会へ通うようになり、信者と結婚することになりました。反対することはありませんでしたが、ある時、 あの四つ辻で貼り付けにされたというキリストさんをどうして拝むのかと言ったそうです。学校にも行っていない田舎生まれの彼女がなぜキリストという名前や貼り付けにされたという知識をどこで得たか不思議ではあります。推測をすれば、早くに死んだ長男の部屋には、旧約聖書と新約聖書があったことと、エホバという名前のついた雑誌を取っていたことが理由かもしれません。彼女は孫娘が結婚してからの大きな希望は、跡取りの男の子が生まれることでした。12年間一人で苦労して育てた孫娘への希望は、ひ孫の誕生であったはずです。男の子が続けて二人誕生した時の彼女は、今までの苦労を忘れるほどの喜びでした。彼女の人生の長い暗闇は、光の差す喜びの日々に変わりました。我が家に襲い続けた不幸という悲しみの生活は、明るい希望の人生に一転しました。孫娘の仕事の都合で、田舎の家屋敷を処分して町へ引っ越すことになり、80年近く住んだ家の神棚や仏壇をすべて捨てても不平不満を言わずに従っていったことは、どんなにか大きな決断が必要だったか想像できます。彼女は80歳でキリスト様は偉い、神様では一番偉いと語りました。彼女の心に働いてくださったのは、あの貼り付けにされたキリストさんだったのです。彼女がどんな風に、またどの程度、イエス様を信じたのかわかりません。でも彼女は洗礼を受け、後に認知症が現れ、84歳で天国に召されました。人生のあらゆる時は私たちの目には隠されていますが、神様は不思議な方法で不思議な時を定め、救いの技を見せてくださるお方であります。使徒行伝16章に伝道者パウロとシラスの前で、監獄の看守が質問した次の言葉を思い出します。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。看守とその家族が神様を信じるものとされ、救いの喜びが家族全員のものとなりました。この喜びの人生は、同じように私たちに約束されている神様の愛のドラマであることを皆さんに知っていただきたいと願います。